こんにちは。自信がない人専門、一人起業家サポーターの森山です。今回は、不信感を抱く相手と信頼関係を築き、価値を届けて喜ばれるために、まず行うべきたった一つのことというテーマでお伝えしていきます。今回の内容を抑えることができれば、あなたが伝えようと思っていることが、本来価値がある、価値が高いものだったとしても、お客さんにうまく伝わらないという状態を今すぐに脱することができます。お客さんとの信頼関係を構築することに自信がなくて、そのことが原因で価値を届けられない、ビジネスにおいて売上につながらない、そんな状態だったとしても、誰でもできるシンプルな方法でお客さんとの信頼関係を築き、コミュニケーションをスムーズに進めて、商品サービスとして価値を届けることができます。起業してから思うように売上が上がらないのは、もしかしたら商品やサービスの質が悪いのではなくて、お客さんからの信頼を得られず不信感を抱かれてしまっているのかもしれません。そんな状態を今すぐに脱するためにも、今回の内容をしっかり最後まで確認するようにしてくださいね。それでは、不信感を抱く相手と信頼関係を築き、価値を届けて喜ばれるために、まず行うべきたった一つのこと、この結論から先にお伝えすると、お客さんに深いレベルで徹底的に共感して、お客さんの心に入り込むということです。なぜこのことが重要かというと、お客さんは欲しいものが何か、また誰から手に入れるかということは、お客さんが決めるからなんです。ここで、私がソーシャルワーカーとして生活における悩みを抱えた方に相談員としてサポートした時のエピソードをお伝えします。相談に乗ってサポートをするというと、もしかしたらカウンセリングを思い浮かべる方も多いかもしれません。カウンセリングは相手の悩みに耳を傾け、その悩みが少しでも解消したり緩和したりすることを目指しているんです。相手に焦点を当てるんですね。一方、ソーシャルワーカーは相手にももちろん焦点を当てるんですが、相手の環境や社会に対しても焦点を当てるんです。私がサポートしたケースでは、40代の女性で軽度の知的障害がある中で、2人のお子さんを育てておられるというケースでした。夫とは離婚していて、子供と3人暮らしだったんですが、近所に高齢の父親がいて、その父親に介護が必要になったんですね。困ったその40代の女性は、福祉の相談窓口に足を運ぶんですが、自分本人が障害を抱えていて、子育てのサポートも必要な状態で、経済的にも困窮しかかっていて、親の介護も必要になってくるという状態だったので、例えば障害の窓口に行けば、介護の窓口に行ってくださいと紹介されてしまって、で介護の窓口に行けば生活困窮者を支援する窓口を紹介されたとのことだったんです。いわゆるたらい回しですね。その後、私が初めてその女性に会った時、その女性は疲れ切った表情でした。私が話を聞くと、声に元気もなく、目線は下を向けたままです。たらい回しにされた中で、介護保険とか生活保護とか、そういうわからない難しい制度の話ばかりされて、サービスを利用することも勧められた後のことなんですが、もう何も分かっていないということで混乱されていたんですね。そこで私は彼女の話をもっと深く聞き、深いレベルの共感を試みました。すると彼女が話してくれたのは、軽度の知的障害はあるものの、自分で働くこともできますし、介護をすることもできますし、子育てもできるんです。ただ一度に全てのことが自分に覆いかぶさってきて混乱してしまって、そのことが自分の知的障害が原因だと感じて悩み苦しんでいたということを話してくれたんですね。そのこともしっかりと受け止めて、すべて自分で何とかしようと頑張ってこられたその女性の気持ちを尊重して、今はどうしたいかということを一緒に考えていったんです。その女性は一旦休憩してリラックスする時間が欲しいということを伝えてくれたんです。そうなれば、高齢のお父さん父親を短い期間施設に預けるサービスもありますし、子供を預かってくれるようなサービスもあります。もっと探せば、家賃を補助してくれたり、収入をサポートしてくれるような制度も活用して、その女性が働いてばかりの生活から抜け出すこともできたり、家事をサポートしてくれるサービスもあるということを伝えました。その女性の場合、知的障害があったとしても、自分の欲しいものは自分で理解してますし、当たり前ですが嫌なものは嫌なんです。最初に相談窓口に行った時に、その窓口の職員は、 相手の話を詳しく聞こうともせず、自分が担当する窓口で紹介できるサービスをただ伝えたり、制度のことを伝えたりするだけだったんです。相手の思いに耳を貸し、共感しようとしなかったんです。このエピソードからもわかるように、相手が欲しいものは相手が決めるんです。そして、例えば窓口職員が手続きをすれば、欲しいものが手に入ったとしても、不信感を感じてしまうと、お願いしますとはなりにくいんですよね。こちらが勝手に、あなたが欲しいのはこれに違いないと決めつけてしまうと、時に大きくその人を傷つけたり、後々トラブルに発展してしまうことも多いんです。ソーシャルワークの現場では情報を収集して分析することをアセスメントと言います。ビジネスでもこのアセスメント能力は問われるんです。お客さんが心の底から欲しいと願っているものをあなたが感じることができれば、ビジネスは半分成功なんです。あとの半分はそれを差し出せるかどうかにかかってきます。専門知識やノウハウをたくさん持って、人には真似できない素晴らしい能力があるにもかかわらず稼げないという人は、その前半部分であるアセスメントを軽視しています。自分の話ばかりして売りつけようという思いが見えてしまう人は、警戒心と不信感を抱かれて、お客さんはすぐに離れていってしまいます。しっかりとアセスメント、情報収集する認識でいましょう。アセスメントが甘ければ、提供しようとして断られ続けるか、たまたま運が良く購入につながるけれども次が続かないんですね。これらのことから、お客さんに深いレベルで徹底的に共感して、お客さんの心に入り込む意識でしっかりと相手を観察し、何を悩んでいるのかな、どうして困っているのかなと考えて、それを受け止めることができれば、ただ信頼関係を得るだけではなく、提供すべき商品やサービスも分かってきますよね。今回お伝えした内容を抑えると、今後のビジネス活動が確実な安全ルートで成功に導くことができるんです。ビジネスは博打ではありませんので、勝つか負けるか分からないのにやってみるというよりは、より勝てる見込みを高めて進めていくというのがポイントなんです。そのような意味でも、今回お伝えした内容をしっかり押さえていただいて、今後のビジネス活動にお役立てください。それでは本日お伝えする内容は以上です。最後までお聞きいただきありがとうございました。